松山フォーク村。
こんにちは、スタジオオールの高橋孝雄です。我ら松山フォーク村、この番組はオールのスタジオから愛媛の音楽シーンを盛り上げていこうという番組です。毎回愛媛で頑張っている人、またはスタジオオールを訪ねてきてくださった素敵なミュージシャンの方たちをゲストにお招きしてお送りいたします。さて、今回の我ら松山フォーク村のゲストはフォークユニットユタの僕の相方ゆずちゃんです。今日はユタとしてのゆずちゃんのお話をたっぷり聞いてみたいと思います。どうぞ最後までお聞きください。
我ら松山フォーク村、
では早速ご紹介します。ゲストのゆずちゃんです。こんにちは。
こんにちは、ユタのボーカルゆずです。お願いいたします。
お世話になっております。
はい、
はい、簡単に自己紹介とかできますか？
自己紹介、
はい、
マスターとは2009年に、
はい、
知人を通じて会うことがありまして、はいはい、私の歌声になんと惹かれたということで、
はいはいはい、
声をかけていただいたのがきっかけで、
はいはい、
2009年結成で、
はい、実はですね、2008年だったんですね、はい、
あ、2008年でした、
はいはい、
2009年が賞を取ったんですね。
そうですいきなり結成賞というのはね、なかなか、
そうですね、
うん、ユタはこれでもね1年ほどはちょっと下積みがありまして。
そうでしたね。
はい、ね、
はい、
で、まあその通りです。知人を介してね、
はい、
うわ、こんな歌が上手い人がいるんだなと思ってですね、で、まあ、もう雲の上の、ね、人だったんですけど、
いやいやいや、
ですね、なんとかね一曲だけでもこう音源で残したいなという気持ちがあって、
はい、
そしてあれはですね、 森さんっていうね、ともちゃんと呼んでますけど、その森友子さんが作詞作曲した夏祭り、
はい、歌いましたね、
ね、
はい、
それをですね、森さんが私の作った歌を歌の上手い人に歌ってもらえないかということで僕のところへ、依頼が来て、
はい、
でゆずちゃんにこんなんだけどどうって言ったら、あ、いいですよってあっさりね、
あっさりでしたね、
あっさり言ってくれて、はい、そして、まあ、録音して、
はい、
でついでに僕が作った「いにしえの月」という曲があるんやけど、それも入れてみてもらえないかと言ったら、あっさりいいですよみたいな感じでね。
そうでしたね、もう来るもの拒まずみたいな感じでね、何も歌を歌ってる時期ではなかったので、うん、もうそうやって声をねかけていただいてる環境がもうありがたかったので、うん、もう何でもしますみたいな感じでしたね。
あ、
はい、
ちょうどタイミング良かったんですね、僕もね。
そうですね。
我ら松山フォーク村
でね、2008年にその音源をスタジオで録音したわけですね。
しましたしました、はい、覚えてますよ今でも、
ね、
はい、
そしていにしえの月っていう僕の曲があって、でそれも、レコーディングしたわけですよね。
そうですね、すごくね、うん、聞いた時は、うん、こう難しい曲というイメージがあって、で時はこうさらっと割と歌ってたような感じがしてですね、
うんうんうん、
もう今2016年でね、何年も経つと、う
ん、何年も経ちました ね、
もう歌い方っていうのが大体イメージがこうついて歌ってこれてきてるんですけど、うん、やっぱ最初の時は録音させてもらった時のも聞いてもですね、うんうん、やっぱりもうちょっとこうさらっと歌いすぎて、またそれはそれの良さもあるのかもしれないんですけど、うんうんうん、やっぱりその時の気持ちだったり、あとは声がちょっと若かったのか、うん、結構ねさらーっとイニシエの月を歌ってるイメージがあったので、うんうんうん、またそれはそれでね、その時の声が今も残ってるので、うん、それはそれで良かったりするのかなとは思うんですけど、はい、だんだん歌えば歌うほどイニシエの月は味が出て、うん、いい曲だなってつくづく思いますね、
うん、そうなんよ、うん、ゆずちゃんがね、
はい、
もう一回西屋の月を録音させてもらえませんかって言った時はね、うん、なんでやろうと思いましたけど、うん、なんか納得がいかないんですとか言うんでね、
多分また今も撮り直したらあの時とは違う歌い方だったり、あ、そうね、うん、あの思いや深みやまた変わってくるのかなって、うん、まあ、曲っていうのはね、うん、そういういいところもあるのかなと思うんですけど、
それはあるやろね、それは面白いね、うん、
そうなんですよね、
今のバージョンもね、
うん、
はい、まあ、それでいにしえの月を撮りまして、
はい、
そしてあとはあのオリジナルをあのユタとしても作ろうということでゆずちゃんが作詞をしまして、僕が作曲した生きてという曲がね、はい、生まれたわけですね。
そうです、そうです、はい、はい、
あれはまあ今でもあのずっと歌ってますけども、
はい、
ドラマチックに生まれた誕生した曲ですよね。
そうですね、普段看護師として働いてるんですけども、うんうん、はい、あの患者さんの部屋に行って、はい、こうカーテンを開ける瞬間がありまして、はいはいはいはい、それで外見た時にこうなかなか見れない虹がこう窓からね外にこ
う、ね、虹ってそんなにしょっちゅう出てないですからね。
綺麗にねこう結構見えてたので、うん、誰々さん虹が見えるよっていう話をしたんですけど、うん、その方は癌をね患っておられたから、うん、痛みがあったのと、うんうん、あとはもう死を覚悟されていて、うん、こう絶望的に追いやられてる状況だったので、はい、こう虹が綺麗なんてそんな余裕もなく生きていることが苦しい、そんなような環境の中で、はい、私はそういうね普通にこうありがたく生きさせてもらってる中で、うん、虹を見て綺麗だなって思う瞬間が、うん、その患者さんからしたら、うん、そうじゃなかったっていう、うん、この温度差にですね、うん、ああ私は患者さんの気持ちを理解してあげれてないんだなって、こう窓をねこう切なく外をこう見る感じの瞬間が結構ぐさっときまして、でその時に確か仕事夜勤だったのかな、ちょっと忘れたんですけどね、なんかメモ書きにこうさささっとこう書いたんですよね。だから生きていてほしいっていうこの曲にはあの生きるっていうのをテーマとして書いたんですけども、なんか患者さんに向けて生きるっていう勉強させられてること、それから自分がいかにね、自分らしく楽しく生きていけれるかっていう、うん、はい、生きていくこと、そして周りの人たちに、うん、あの生きていてほしいっていうメッセージも込めて、いろんな生きてをこう、うん、歌えれたらいいのかなっていう思いでいろいろ書かせてもらって、はい、うん、でマスターもねその時ちょっといろいろ生きて生きて生きてってこう何度もね、
そうですね、
あのメロディーに乗せていただいて、うん、よりこう生きていてほしい、生きなきゃいけないっていうこの生きるっていう意味がサビでね余計深みが出た曲になるのかなと思うんですけど ね、
うん、うん、なんかゆずちゃんがねあの詩を書いてくるっていうんで、これはまあ僕よりもぐーんと若いあのゆずちゃんですから、こう恋愛のね、
そうですね、
詩を書いてくるだろうと思ってたら、はい、そういうねなんかすごいテーマの内容の詩だったんで、僕もこれはどうなんかなと思いながらもですね、はい、本当に真面目にっていうか一生懸命作りましたね。
でやっぱり
最後は、うん、生きてっていうメッセージをもう本当にしつこいぐらいね、
そうですね、結構インパクトの強いね、うん、
そんな曲に仕上がりました。じゃ あのその曲をですね、
はい、
やってみたいと思います。
はい、
はい、それでは聴いてください。歌で生きて、
人は皆生まれてきてたくさんの愛で生きてる、一人一人名前を持って、あの頃は良かったとため息ばかりついてるね、今だってほら生きてるよ。
傷を持ってたくさんの痛み覚える、その深さが優しさになる。諦めてしまわないで、果てしない夢を追いかけ、動く心そっと触れ、
ありがとうございました、生きてという曲を聴いていただきました。さて、ユタはですね、2008年結成で翌年そのアルバムを出すわけです。
はい、
はい、8曲入りだったかな、
はい、ね、
いろいろ、ありますけども、まあ、全部オリジナルでね、
はい、
はい、まあ、その中に生きても入ってるし、もう一つですね、僕の曲も、紹介したいと思いますけど、その中から、思春期の猫という僕の曲を聴いてください。
松の木の下で踊る猫たち、遠く一輪さんまの焼ける匂いが、夕焼けの空、茜色の雲、長い影帽子二つ、思春期の僕、ずんたったずんたった二人で、秋の風を歩き、あなたに触れたくて胸を焦がすよ。化粧文書いて歌種をする、僕の布団裸のまま、あなたが滑り込み、みだらなことが始まりかけた。なぜか夢はそこで終わり、取り残された僕、ずんたったずんたった予期せぬ恋は午前0時を過ぎたあたりから眠れなくなる、二度と会えることも からない恋を恋と呼べるのか。ずんたったずんたったあなたと見知らぬ国へ行き、二人だけの世界を夢に描くよ。ずんたったずんたったあなたはちぶさ揺れる女神、僕の恋の行方は誰も知らない。僕の恋の行方は風も知らない。僕の恋の行方は僕も知らない。僕の恋の行方は猫も知らない。
はい、思春期の猫を送り出しました、ね、なかなか変わった曲でしょ
う。そうなんですよ、この CD ができてですね、周りがこう聞いていただけるときに、子供がずんたったずんたったって言ってるのよとか、
ね、
そうなんですよ、マッサーの話をしたら、あのずんたったの人
って、ずんたったの人になったか、
はい、なってましてね、一時期この曲を聴いた方はまた周りがずんたったってなるのかもしれないですけど ね、それぐらいインパクトあるんですよ。でも
ありますか、
はい、
まあね、めったに歌わないですけども、まあ、たまには歌ってみたいなと思います、
はい、我ら松山フォーク村。
さてその後ですね、ユタがどのような活動というか、経歴だったかというとですね、その2009年 CD を発表した年に、まず5月川島英語音楽賞っていうのをね、いただきまして、であの時は奈良ですね、奈良100年会館というところへ招待していただいて、でユタで、演奏してきました。我々は、まあ、受賞者ということで1曲だけでよかったんですけど、あと香西香織さんとかね、
はい、
押尾幸太郎さんとか、川島アナムさん、そして川島翔馬さんとか、
はい、
森脇健児さんとかね、そうそうたるメンバーが、いろんな曲を、歌われて、はい、盛り上がったライブでしたね、
はい
はい、で打ち上げもね、あの時は川島英語さんの奥さんの牧子さんが経営する天天カフェというところで、はい、全員その押尾さんも香西さんもね集まって、で打ち上げをやらせていただいて、でその天天カフェの2階は川島英吾さん の遺品というか、川島英吾さんが愛したそのバイクとかギターとかそういうものを展示してまして、うん、でまあせっかくだからゆずちゃんと見に行こうということでですね、
はい、
まあ、2階に上がったわけですよ。そしたら1人女性がいましてね、
はいはい、
で、あ、この人もなんか関係者の人かなと思ってですね、気にしてなかったんですけど、で、いろいろ見たらやっぱり写真をですね撮りたくなって、
はい、
うん、でゆずちゃんが写真を撮ってもらいましょうよって言ったので、
はい、
おお、そうかと思って、この、はい、ギターをバックに、写真を撮ってもらおう、であそこにね、女の人がいるから、
はい、
あの人に撮ってもらおうと思ってですね、そしたらゆずちゃんがなんかちょっと慌てたような雰囲気で、いや、なんかこう僕の勘違いを察してですね、であれはね香西香織さんよって言ったのを覚えてますね。
そうそう、私ももう、うん、 覚えてますよ、ね、白い服着られてたような、すごい華奢な方で細いんですよね、うん、
いつも髪をアップにしてるじゃないですか、うん、でもあれは舞台だけで終わるとね、もうなんかこう下ろして、うん、全然雰囲気違うんですよね。
そうなんですよ、で細い方ですし、うんね、マスターがね、あの人でいいんじゃないみたいな感じでね、
そうそう、あの人シャッター押してもらおうみたいなね、
だから私がツンツンってこう肘でね、
そうそうそうそう、
マスターをツンツンってしてね、
うん、多分丸着声だったと思うんですけどね、
そうなんだ、違う違うとかって言いながら、これこれこれってこうね、うん、合図して、それでもマスターえみたいな、
そうそうそう、気づくのはちょっと遅かったですけど、
それで香西香織さんなんかって言ってそうそうそう、へーってなったのね、うん、覚えてますよ。
香西さんにシャッターをしてもらう予定が、僕がゆずちゃんと香西さんの写真を撮ったってい
う、ね、そうです、そうです、そして3人で撮りましたよね、うん、撮
っても3人もありましたね、う
ん、
あれは
撮ってもらったと思うんですけど ね、
う
ん、
ね、また後から上がってきた人に、
うん、
はい、
我ら松山フォーク村
で、それからすぐあの NHK 命の歌っていうね、
はい、
番組に、ちょっと応募したら、これは全国で9曲ですね、
はい、
選ばれて、四国からは1曲だけだったんですけど、我々を選んでくださって、で番組に出演っていうね、この時の歌が生きてですよ、
はい、
あ、ちなみに川島英語音楽賞の時はいにしえの月
ね、えすごい立て続けに2009年は、はいね、
そうなんです。で、その番組に出るにあたって、
はい、
何か工夫せん、テレビだからね、工夫せねえかんかなというふうに思って、
はい、
ゆずちゃんの発案で手話をやりましょうと、
私が言ったんでしたっけね、多分私か、
そうよ
ですね、
僕はそういうなかなかね知恵がないですから
、はい、
ゆずちゃんがそうでした、ね、手話をやろう、やりたい、でも自己流っていうか、それでいいんだろうかっていうんで、それでまあつてがありまして、ね、松山にいらっしゃる森川さんっていう、もう手話の大御所ですよ、うん、でその人が、あ、私やってあげるわっていうことで、
はい、
まあ、いわゆるその翻訳みたいなもんですよね、
うん、
詩を手話にこう翻訳したっていう感じで、それで分かりやすく教えてくれて、ビデオなんかでね撮らせてもらって、
はい、
それで広島の放送局で収録だったんですけど、でね、初披露というか、
うん、
ね、うまくいきましたよね、あれね、
もう本番がカメラがこう向いていて、
うんうん、
なんていうんですかね、口が乾いてしょうがなかったんですよね。
そういうふうには全然見えなかったけどね。
それで歌はこう、うん、歌うのがこう決まってるじゃないですか、うん、で何を恐れていたかというと、終わった後のこのアナウンサーの方たちとのこのコミュニケーション、はいはい、インタビュー、そうなんですよ、もうあれがもうどうしようと思ってまして、はいはいはい、もう今のこのラジオでもね、もうまた今度にしてくださいってこう言ったぐらい、
うん、この収録前にね、え、何を言うんやろ、
いや、もう話すのがね、あまり得意ではないので、なんかもうまたの機会にみたいな感じの、うん、ね、それぐらい話すっていうのにあまり得意ではないんですけどね、その時のインタビューが、まあ、一応テレビで放送された内では変なことは言ってなかったので、
うん、そんな変なこといつも言ってないですけどね、
まあ良かったんですけどね、うん、川島英語賞を取った時に、
はいはい
はい、うん、マスターとのなんか声をかけられてみたいなことを言った時に、はい、ええ、うんうん、ちょっといっぱいコーヒーでもって引っ掛けられたんですみたいなこと言ったの覚えてます、うん、私が、
いやー、それよりもね、はい、川島英語音楽賞の時に あれは第3回だったんですけど、
はい、
僕は1回目も2回目も選ばれて
出たん
です。そうそうそう、そしてそれはね、ユタじゃなくて、オレンジピーというまたこれも男女2人のユニットだったんですけど、でそれで1回目2回目出て、3回目にゆずちゃんとゆたで出たら、その桂南光師匠がね、本番で、皆さんこの男性覚えていらっしゃいますか、今年は違う女の人を連れてきましたって言ってね、会場大爆笑だったんですね。
そうなんですよ、その時に桂さんがどういう風にしてみたいな感じのなんか答えをこう求められた時に、あ、ちょっといっぱいコーヒーでもって言って、ちょっと笑ってくれてたので、
そうですか、いや、もう僕はそれどころじゃなくて
助かったんですよ、私、
ね、本当に恥ずかしくてね、
そうう
ん、
次々ね、ええ、女を変えてくるというね、
そうそうそうそう、なんかそういう、ね、なんか、うん、イメージで、なんかね、 うん、恥ずかしかったですが、まあいい思い出です。
本当、はい、繊細に覚えてるもんですね、両方とも。
鮮明にかな。
あ、鮮明やね、繊細じゃないね。
まあ繊細な人だから、ゆずちゃんもね。
いやいや、鮮明にね、覚えてますね。
それからね、
はい、
あのいろいろ、まあ、あちこちからお声をかけていただいてね、
はい、
あの1000人集まるところの会場で僕らだけゲストで歌わせてもらったりとか、いろいろありましたよね。
やりましたね、う
ん。でまあ、それからだんだん落ち着いてはきたんですけど、
そうですね、
今はね、あの小学校、
そうです ね、
ね、
う
ん、小学校の人権コンサートっていうところで、うん、あの声をかけていただいて毎年、1回か2回、
はい、
あのいろ、まあ、小学校行ってますね、
はい。
今後のすぐの予定なんですけれども、
はい、
あの9月の10日、
はい、
土曜日、
土曜日、
松野町っていう愛媛県の、ね、南の方にある町で、そこがですね、松丸駅っていうのがあって、そこにあの駅なのに温泉があるという珍しい駅でして、そこで、まあ、ライブがあるわけです。
はい、
はい、ゲストで呼んでいただいております。9月の10日土曜日、
はい、
1時過ぎからですね、我々、出て歌いますので、もしお時間と、まあ、ちょっとドライブでもしたいなという方は、来られてみてはいかがでしょうか。またその時にもですね、ゆたの代表曲もやりますし、新曲も、予定しておりますので、ぜひぜひお楽しみにしてください。それでは、9月10日の土曜日、もうすぐですけれども、このゆたが出演いたしますポッポ音楽祭ですね、これについてもう少し詳しくご案内いたします。第5回ポッポ音楽祭、そして淀線感謝祭、この2つのイベントが、一緒になっている、お祭りです。スケジュールとしましては9月10日、10時半から始まりまして16時半まで、長時間6時間にわたってやっております。ゆたのライブ、これはですね13時10分から、約30分間行います。その後、中川千夏さん、そしてメインゲストのレーモンド松也さんの、ライブと続いてまいりまして、16時終了の16時にはですね、餅まきもあったりするわけですね。賑やかですね。場所をご案内いたします。松野町ですね、松野町の JR 松丸駅の構内、というかプラットフォームでライブをやる、イベントをやるということになっております。松山からはですね、JR で予算線、特急で約1時間20分、JR 宇和島駅で乗り換えです。JR 淀線に乗り換えまして、普通で約50分、そして JR 松丸駅に到着ということになります。お車の方はですね、松山自動車道の美馬インターチェンジで、降りられて、そこから約20分で着くということですね。JR 松丸駅、すぐ近くに虹の森公園、お魚館などもあります。今度の土曜日9月10日ですが、ゆたが出ます。ポップ音楽祭、ぜひ、お越しください。ゆたは13時10分からの出演となります。入場無料です。よろしくお願いします。はい、ゆたとしていろいろお話をしてみましたけども、
はい、
ゆずちゃんはね、実はね、はい、2013年かな、ソロアルバムを、
そうなんですよ、
14年か、ね、
14年ですね、
ソロアルバムを発表しております。タイトルが青い、
はい、
というのでね、でこれはカバー曲なんかも入ってて、であとはオリジナル、ゆずちゃんのオリジナルが入ったりした、
はい、
アルバムになっております。まあ、ゆずちゃんはですね、ゆたとしても、まあ、活動していくわけですけども、今後どういう活動をしていきたいなと思ってます？
もちろんゆたとしては、うん、引き続きね、うん、ライブをいろんなところでさせていただきたいなと、思っているのと、うん、あとは個人であまりライブというものは全然、うん、全然に近いぐらい、うん、してないんですよね、はい、で YouTube で今泉ひとみさんと、
はい
あはい
はい、
2人でカバーした曲とか、うん、2曲ほどは YouTube で見れるようになってまして、うん、でそういうのを見たりした時にやっぱりこう、うん、なかなか、うん、ユタでは活動させてもらってるんですけど、うん、1人でっていう活動がもう全然ないに等しいので、うんまあ、今後、
うん
少しでもまた YouTube を撮るということも含めて、何かしらでまたフリーライブもね、オールでやっておりますし、自分が積極的に参加ができるような前向きな活動ができたらいいかなって思っているのと、あとはまたもうかなりの夢になるんですけど、弾き語りだったりとか、自分一人でもどこかで演奏できるよっていうような活動ができるっていうのをすごく目標としてるので、できるできないにね関わらず、ちょっと挑戦してみる価値はあるんじゃないかと、こう今前向きな姿勢でおります。
それトライエブリシングですね。
そうです、トライエブリシングです。はい。で、あとはずっと昔からマスターにも、一つもう目標としてるのが CM 曲をやりたいという、もう一番に、そうなんですよ、顔を出したくないという声だけで、
出してくださいよ。
いやいや、人前に立つのが得意ではないので、顔を見せずに映像の中の声で何度か、あ、この曲知ってるっていうような、CM 曲を歌えれる方になっていきたいなというのがもうずっとあるので、そう思い続けていろんな曲をね、CM させていただいて、それでもまだまだこうなかなかかかってなかったりすると、あ、知らないって言われることも多いので、なんかまだまだ挑戦、ね、し続けて、CM だったり、
あの曲を歌っているゆずちゃんっていうね、
イメージがつくぐらい CM 曲を歌えれる人になっていきたいなと思っていますので、諦めずに、どんな、曲でも歌えれるように、表現力豊かな、歌い手になれるように、やってみていきたいなと思っている次第です。
はい、
はい。
我ら松山フォーク村、
我ら松山フォーク村、今日はユタのゆずちゃんに来ていただきました。ゆずちゃん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それでは今日はこの辺で、スタジオオールの高橋貴男でした。また次回もぜひお楽しみに。